本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書3章16節、ヨハネによる福音書3章16節です。新約聖書の167ページです。新約聖書167ページです。それでは拝読いたします。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。本日は長い音楽主事に特別賛美、主よ御手を述べためあえを捧げていただきます。その後、末森桜子先生により、君は愛されたためとに、ごめんなさい、君は愛されたため生まれたと題しまして、御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
素晴
らしい主のお名前を心から賛美いたします。今朝は玉川教会のウェルカムワーシップ礼拝にお越しくださり心より感謝いたします。そして皆様を心から歓迎し祝福いたします。今日私たちはそれぞれに身支度をしてそれぞれの場所から今朝ここの教会に来ましたが、それは神様が私たち一人一人を愛してくださり、私たち一人一人を心に留めてくださり、礼拝へとお招きくださったからです。皆さんは神様に愛され、そして神様に祝福されている方々であることを心から信じます。いつもは玉川教会では祝福しますとご挨拶を最初に周りの方とするんですけれども、今朝はあなたは愛されていますと、そのように互いに声をかけたいと思います。お隣の方、また前後ろの方と、あなたは愛されています、そのように祝福を互いに交わしましょう。あなたは愛されています。あなたは愛されています。愛されています。愛されています。ハレルヤ。ライブ配信の皆様も愛されています。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、素晴らしいあなたのお名前を褒めたたえます。今日私たちに命を与え、神様のご愛と恵みによって生きるようにと新しい日をくださりありがとうございます。今朝こうしてあなたに招かれ教会にやってきました。神様に賛美を捧げ、証を聞き、聖書の御言葉を聞き、新しい一週間の始まりにあなたを礼拝することができますことに感謝いたします。どうぞ聖霊様が私たちの心を開き、聖書のメッセージを通して神様の愛を深く知ることができるようにしてください。そしてイエスキリストを信じて幸いな人生を歩んでいくことができますようにお導きください。悲しみの中にある人には慰めをお与えください。病の中にある人には癒しをお与えください。不安や悩みのある人には聖書の御言葉を通して神様のご計画を知ることができるように助けてください。心に迷いや疑いのある人には今朝あなたにより頼む信仰をお与えください。心からの感謝と賛美とともに主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝メッセージの箇所として選ばせていただいた聖書箇所のうち2箇所はイエス様の弟子の一人であったヨハネさんが書いたものです。ヨハネの手紙と今朝ヨハネによる福音書を先ほどご一緒に読みました。そこには神様がご自分の一人子であるイエスキリストを私たちのところに使わすほどに神様は私たちを愛している、そのように書かれています。そして私たちが神様を愛したのではなく、まず神様が私たちを愛してくださって、私たちを作ってくださって、そしてここに愛があるんだ、神様はどこまでも愛なんですと、そのようにヨハネさんは書いています。もう一つ付け加えると、同じくヨハネの手紙の隣のページ4章16節にもまたヨハネさんは神は愛ですと、もうしつこいぐらいに神が愛であるということをヨハネさんは解き明かしました。どうしてこんなにこのヨハネさんは神様は愛だと繰り返し言うのでしょうか。それはヨハネさんが神様がイエスキリストを使わされるほどに私たちを愛してくださったんだという、この神様の愛をヨハネが体験した人だからです。ヨハネはイエス様と出会う前は雷のこと、そのように呼ばれる人でした。その意味はとても激しやすい性格の持ち主、英語でショートテンパーというふうに言います。短気、あるいは瞬間湯沸かし気というでしょうか。ここにもそのような性質を持っておられる方が多くいるかもしれません。私の家庭にも おりました、おりましたです、ですね、ヨハネさんのこのお性質は弟子になってからもたびたび現れましたけれども、でも彼がイエス様と本当に出会って聖霊の力に預かって、イエス様の愛、神様の愛というものを深く教えられたとき、このヨハネさんは変えられたんです。雷の子と呼ばれていた彼は愛の人と呼ばれるようになりました。彼が自分が書いた書にこれほどに神は愛であると何度も繰り返し書かれているのは、ヨハネが神の愛を体験し、そして神の愛によって変えられたからです。そして聖書全体はこの世に神様と出会った人たち、神様によって変えられた人たち、神様がいかに愛であるか、そしてどれほど真実なお方であるかということを聖書は声を上げて証ししています。今朝皆さんにお伝えしたい聖書のメッセージは、神様はご自分の一人子であるイエス・キリストを私たちのところに遣わし、私たち罪人の罪を許すためにイエス・キリストを十字架にかけられるほどに、命を捧げるほどにあなたを愛しておられるということです。聖書には罪が払う報酬は死だと書かれています。罪のままでは、その状態のままでは天国に行くことはできません。滅びると、その罪の報酬は死だとそのように書かれています。でもそれには続きがあって、でも神様の賜物ギフトはイエス・キリストによる永遠の命です。そのように聖書は書かれています。神様は私たちが生きるようにと最高のギフトを送ってくださいました。それがイエス・キリストだと聖書は教えています。そしてこの神の愛だけが人を変えることができる唯一の力であります。イエス・キリストの愛を知ると人は変わります。ヨハネがそうであったように、また私もそのうちの一人です。私の人生はイエス・キリストによって180度変えられました。もしイエス・キリストの愛を知らなかったら、イエス・キリストを信じていなかったら、私は今生きていないと思います。それほどに私は神様に愛されて、神様に作られたことを尊び、自分を大切にするような生き方をせずに若い時代を過ごしていました。私はクリスチャンホームで育ちましたので、イエス様と早く出会って、8歳の時にここの教会でイエス様を信じますと告白して、先ほどの秋継兄弟の証の通り、私も小学生の時にバプテスマ洗礼を授かりましたけれども、人格的にイエス様と出会っておりませんでしたので、長い時間神様から離れて生きていました。25歳の時の私は身も心も今ズタボロと言うんでしょうか、ズタボロになって留学先から帰国しました。その後いろいろな試練を通して自分の罪というものを深く示され、その時こんなもののために命を捨ててくださった方がいる、こんなものを愛してご自分のために救ってくださった方がいる、それがイエス様であったこと、イエス様が流してくださった血を通して、イエス様の尊い犠牲に私はその時圧倒されました。そして神様に捧げる 変身の道を歩み始め、それが30歳の時でありました。私は8歳の時にイエス様を信じてバプテスマに預かっていたけれども、献身をしたのは30歳の時です。その時、本当にもっと早く、もっと早く神様に立ち返っていれば、もっと早く主に従っていった、本当に幸いを歩んでいたことだろうと、その後イエス様の愛を深く知ってから、本当にもったいないことをした。そのことを本当に悔いました。でも全ては神様のご計画にうちにあることを心から感謝いたします。先ほど一緒に賛美をした君は愛されるために生まれた。この賛美はメッセージのこの後ご一緒に賛美したいと思いますけれども、とても有名な賛美なので、聞いたことのある方が多くおられると思います。今、韓国の青年たちもおられますけれども、この賛美は1997年にイ・ミンソフという韓国の牧師先生が作ったものだそうです。合ってますか？合ってないともこの後のメッセージはできないです。とても有名な賛美となって、世界中20カ国以上で翻訳されて賛美されているそうです。特に韓国では自分で命を絶つ、自死する人たちがとても多いことが社会問題となっている中で、この賛美が大変多くの人たちによって捧げられ、今でも歌われるようになっていると、そのように聞いています。私も大好きな賛美の一曲で、教会で賛美をするとき、そこに子供から大人まで集まっている会衆、一人一人の顔を見るとき、涙に溢れてきます。今日読みました聖書箇所、ヨハネによる福音書、3章16節には、神様の愛がどのようなもの、どれほど大きいものであるかが記されています。スクリーンにも出ますけれども、ヨハネによる福音書3章の16節を読みたいと思います。ヨハネによる福音書3章の16節、お開きになった方ご一緒に一節だけです。読みましょう。3章の16節です。3、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。その神様の愛というのは、一人子であるイエス・キリストを私たちにお与えになったほどです。イエス・キリストが十字架で命を捧げるほどに私たちを愛してくださったんだ。そのようにヨハネは証しをしています。罪人が決して一人も滅びることがないように、いや滅びるのではなく永遠の命を得て生きるようになるために、永遠の命を授かって天国に向かって、与えられている約束の地、永遠の住処に向かって生きるように、神様は迷いやすい、疑い深い罪人を愛し、イエス・キリストを使わせてくださったんです。そのように、ヨハネは証しをしています。この世、今読みました16節に、その一人子を神はお与えになったほどに世を愛された、この世というところに、どうぞご自分の名前を入れてみてください。私が入れてみますと、神はその一人子をお与えになったほどに桜子を愛された。皆さんお一人お一人の名前をここに入れて読んでみてください。私たちが人を愛するために、あるいは人に何かを与えるためには、まず自分が神様に愛されている存在であるということ、イエス・キリストによって表された神様の愛を信じ、この愛を受け取ることが何よりも重要なことです。愛を受けた人からしか愛することができません。愛を知った人しかその愛を流すことはできません。愛を体験していなかったら、私たちはどのようにして愛すればいいのかわからないんです。愛は 大人になったから自然に身につくものでも、大学で学校に行って勉強したら分かるようになるのでも、結婚したら、夫や妻ができたら、親になったら自然に愛せるようなものでもありません。いや、そうならいいけれども、結婚したら、子供が与えられたら自然に愛せるようになるならいいけれども、残念ながらそうではないので、私たちには罪があるので、どれほど多くの苦しみと痛みがあることでしょうか。実はこの君を愛されるために生まれたを作詞作曲されたイ・ミンソプ先生は、まあ、こんな素晴らしい愛の賛美を作る人であるから、どれほど愛をたくさん受けて育った方かと思われますけれども、決してそうではありませんでした。ある時、私はこの先生のメッセージを聞きました。先生は5歳の時に初めて死にたいと思う感情を持ち、小学生中学生といつも死ぬことを考えていた、そのようにおっしゃっておられます。それは幼い時から父親からの暴力、虐待を受け、先生のお父さんの思い出はお父さんの靴下だったと言います。なぜならいつも先生が足で顔を殴られ、足で顔を踏みつけられていたから、先生のお父さんの記憶というのは靴下だ。お母さんはギャンブル依存症でたびたび家を留守にし、最初の頃はとても辛く悲しくお母さんを心配していたけれども、そのうち何も感じなくなっていた、そのようにおっしゃっておられました。そのような環境で育った先生はいつも死ぬことを考えていたそうです。愛を知らずに育った先生は、愛をどのようにして表現してよいのか、愛を受け取ることも知らずに大人になりました。けれどもイエス・キリストと出会って、神の愛を深く知って、長い年月をかけて神様のあふれる愛に預かって癒されていったそうであります。先生は長い間愛を知らなかったので、神様の愛を受け取るまでも長い時間が必要でしたと、そのように話しておられました。でもたとえ親の愛を知らずに育ったとしても、神様の愛によって人は愛する人に変えられるんだと、そのように先生は語っておられました。先生のお父さんが最後病床にあるとき、先生はお父さんの病室へ行き、涙を流してイエス・キリストのことを伝えたと言います。その時お父さんは涙を流してイエス・キリストを信じ、息子と和解し、仲直りをして天国へ旅立っていったそうであります。イ・ミンソプ先生はこのメッセージの中でこのようなことを言われました。皆さん、今日二つのことを約束してください。一つは幸せになってください。二つ目は生きてください。あなたは愛されるために生まれたのです。今日の聖書箇所をもう一度読んで終わります。ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。今朝私たちはイエス・キリストを十字架にかけるほどに私たちを愛しておられる神様の愛によってこの礼拝に招かれました。それは私たちが神様の愛を受け取って幸いを生きるようになるためです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。 イエス・キリストは道であり真理であり命であります。真理は皆さんを自由にします。イエス・キリストを信じて永遠の命をいただいて、この地上で自分のために生きるのではなく、自分の栄光のためではなく、神様のために生きる、栄光のために生きる私たちとなりましょう。皆さん幸せになってください。皆さん生きてください。皆さんはイエス・キリストが命を捧げるほどに神様に愛されています。イエス・キリストを信じてください。そしてまた教会にお越しください。共にこの素晴らしい神様を賛美しましょう。お祈りします。ご愛なる天のお父様、今朝のワーシップ礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。あなたが私たち一人一人を今朝ここに招いてくださったことを心から感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださり、私たちのすべての状況をあなたが御心に留めておられることを知ることができました。ありがとうございます。どうぞ今日語られた聖書の御言葉を繰り返し思い起こすことができますように。様々な困難苦しみの中にあって、それでもなお神様の愛に立ち返ることができますように、命を捧げるほどに、血を流すほどに私を愛し、私たちの罪を許し、私たちに永遠の命を与えてくださったイエス・キリストを信じ、幸いに生きることができますように、今日私たちを祝福してください。そのようにしてくださることを心から信じます。今ここにいない愛する者たちの上にも、どうぞ主よ、子供たちの上にも、家族の上にも、病の中にある者、倒れている者たちの上にも、どうぞ等しく神様が望んでくださり、あなたの愛が今日も愛する者たち一人一人を癒し、また作り変えてくださいますように心からお祈りいたします。今日のこの朝を心から感謝して、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。